見ば、あれ、ズン先生いないな。あれ、カリナ、カリナもいないな。あれ、ラムちゃんの目標オリジナルになってる。ラムちゃんの目標オリジナルは。はいはい、皆さんこんばんは。始まりました、木曜オリジナはですね、今日はなんと、カリナちゃんもいなくて、ズンセンスもいなくて、一人ラムちゃんの、オリジナはになっておりますが、一人ではどうしようかなと思ってたんですけど、ちょうどですね、前ゲストに来てくれたタマグさんが道に歩いてたんですよ。来るとき、あれあれ歩いてるな、もう暇かと思ったら、あ、暇ですって、じゃあラジオのゲストいいかって言ったら、はい、いいですって言ってから連れてきました。はい、ゲスト本日も、ラムちゃんとタマグさんですけども、改めて自己紹介お願いします。
はい、タマンと申します。沖縄に、ずっと住んでて、今ラムさんとも一緒仲良くなってまして、
はい、
よかったなと思います。はい、今まで2回目ラジオに出まして、
お、2回目ですよね。
もっとどんどんどんどん出たいので、
はいはいはい、
よろしくお願いします。
うん、もうたまたま道に歩いたらね、すごい、なんか突然そんなこともありますね。うん、で、タマンさんのフルネームは何でしたっけ？
タマンプラカスジャングです。
はい、タマングプラカスジャングさんですよ。私の名前アチャールヤラムプラサドなんですけど、プラカスジャ、タマングジャングプラカスさん、
違いますよ、タマンプラカスジャング。
あ、じゃあもう長いな、もうやめようやめよう、はい、もうタマンとラムでいい。はいはい、それでよろしくお願いします。
はい、
本当に2回目なんですけども、どうですか、前やって1回ラジオに出てからもちょっと緊張したと思いますが、自分が言いたいことは言い切れてました？
そうですね、最初はの時はちょっと初めてのラジオだったので結構ドキドキしまして、言いたいことはもちろんそっちの時もまた友達で一緒に喋ってる状態で今喋っていたんですけども、本当はドキドキは一応知ってました。
ちょっと緊張はしますよね、はい、初めてのことですからね。私も最初の、ラジオ始めた時は結構緊張してて、はい、でもうたくさん日本語勉強してるんじゃないですか、自分たちは。で、たくさん勉強した中でも1時間ぐらいラジオやっちゃうと全部日本語終わってる。言いたいこと終わってるみたいな感じ で、
で、ね、
やってたんですよ。はい、いつもそんな感じで、じゃあ来週何喋ろうかなということで、毎週毎週考えてたんですけどもね、それで今やっとなり始めて、もうプラカスさんにもゲストに呼んだりとか、他のネパールの方々にもゲストに呼んだりとか、自分 の、 奥さん夫婦でラジオやったりとか、もうやっとできるようになったかな、まだまだですけど ね、なったかなと思いますので、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、本当は道に歩いてる時、もうちょうど突然見つけたっていうことでしたけども、本当それはちょっと冗談で、たまたまですよ。私今日一人でやることもありまして、でどうしようかなと思ってたんですよ。まあ一人でも大丈夫なんですけど、たくさんの方々のコメントとか来たりとか、それ読んで、そういうラジオにやろうかなと考えてて、でプラカスさんも聞いたことあるし、レッサムさん、
はい、前
レッサムさんもあるし、カゲンドラさんもいろいろなネパールの方が、数名しかないんですけどね、
はい、
でどうしようかなと思って、私レッサムさんの子供がいるんじゃないですか、
はい、
子供とちょっと音楽もできるので、
はい、
ギターも弾けるので、ちょっとゲストに呼ぼうかなと思って、レッサムさんに電話してたんですよ、2日前に、
はい、
来れるかどうか分からないですねって言ったら、今日は1時間前に、
はい、
レッサムさんのちょっと送る人がいないのでちょっと残念ですねって言われて、いや1時間前に言うなって1時間前に言うな、俺はずっと音楽聴きたかったし、ギターの弾き方聞いたかったしと思って言ったんですけど、そう、ごめんねごめんねって言われて、どうしようかなと思って、その後いろいろな方にも連絡したんですけど、やっとこの時間だったらプラカスさん暇じゃないか
また
で、私仕事から出て、やっぱりプラカスさんが来たことあるし、
はい、
来たことあるの方がいいんですよ、
はい、
少しでも緊張なくして、
はい、
できるんじゃないですか、うん、やったことある人は、
はい、
でプラカスさんにちょっと あの一回、聞いてみようと思って、はい、あの聞いたんですよ、はい、まあ、それだったら、何してますか、だから今会社から出ますって、ね、出たら絶対お家に行くから行く道はこれだから来れるんじゃないかって言ってからラジオゲストどうですかって言ったら、はい、分かりましたって言われて、やっと来てくれて、うん、ありがとうございますね。
いい、ありがとうございます。
私も1週間前にネパールにいたので、
はい、
で2人もネパール人だからネパールの話いろいろできるなと思って、
あ、
うん、で、まあ、2人も、まあ、タマングさんとタマングっていうのは名字は違うんですけどね、
はい、
タマング、真っ白のタマングさんと、もうちょっと日焼けしてるアチャルヤですけどもね、はい、そういうのもありますけども、はい、タマングさん前も行ったことあるかもって知れないんですけど、ネパールのどこでしたっけ。
自分チッタオンです。
あ、チッタオン、そうですよね、
はい、
私もチッタオンから6時間ぐらいかな、バスでダングまで。
あ、ダング、そうですね、それぐらい、う
ん、近いですよね。
違いです、近い。
で前も行ったんですけど、チッタオンっていうのはチッタオン国立公園がありまして、そこでゾウも見れるし、はい、トラも見れるし、はい、ライオンも見れるし、もういない動物いないんじゃないですか。
ライオンがちょっと聞いたことないんですね。
ないですか。じゃあ、トラと一緒に。
そうですね、それはあります。あ、
ライオンないですか。
はい、ライオンがちょっと分かんないの、いないんですよ。
あ、なんかライオンもいるって聞いたんですけど、やっぱり
その
情報入ってる。多分いると思うんですけど、見つかっ、そういうのは見れないかもしれないですよね。
そうですよね。
そういうのもある。あと、あれサイですよね。
サイです、サイです。一番は人気はサイです。
サイですよね、はい、街に歩いてくるんですよ、サイは。最高ですよね、あれ。あ、
最高
みんな動画撮ったりとか。怖くないですか、その街に歩いてきたら。
多分それはジャングルのですね、じゃなく、ワイルドじゃなく、外にいる、
慣れてる、
そうですね、
ライオン。あ、慣れてるサイですか。
はい、そうですね。
でも慣れてない、急にジャングルから入ってくるサイもいますよね。
それは多分みんな地元の方が知ってるはず。
ああ、
は
い、それ荒いですよね。
そうですね、はい。
で一気で何頭も入ってくるんですか。
そう、それはじゃないですね、一匹みたいな、
一匹みたいな感じ。
そうですね、
一頭みたいな感じですね。またもう数え方も違うんで、日本は
それ多分難しいな。
そうそうそう、
日本語難しい。
数え方違うんで、日本は動物は1頭、2頭、3頭ですよ。でも1匹は鳥ですから。
え、違う、動画は何か、そうですね、
はい
日本語は
で一番正しいのは1個、2個でいいかなと思うんですよ、はい、一つ二つとか、なんかこれね、なんでこんな数え方が違うんだろうねって一番思うんですよね。
13年になってもう数え方も分からないから足りないんですね、日本語は。
はいはいはい、魚生きてるときは一匹ですよ。
あ、そうです、一匹だな。
で死んだらどうなるんでしたっけ。
もう分からない、毎
なんか
予選
なんか数え方があるんですよ。そういうのもありましてね、日本はいろいろな、なんか何年住んでても難しいところは難しいですよね。
そうですよね。
で日本語で一番難しいと思ったところありますか。
日本
語これはちょっと読めないな、これは無理だなっていう。
ですね、先ほども言ったんですと思いますけども、日本語がちょっと日本語の意味だけ分かれば日本語大丈夫っていう、それはないと思います。日本ちょっと顔が認識も顔もちょっと見ながら読まないと日本語の意味が分からないかなと思います。
あ、なるほど。私がズンセンスの顔を見て方言喋ってるのは大体これ言ってるんだろうなっていうぐらいの感じですよね。
そうです、そうです。
私も方言全く分からなくてズンセンスの顔を見るんですよ、はい、大体これ言いましたったらはいって言われるから嬉しいですよ。そういう感じですよね。
はい、
だけど難しいですねこれ。
はい、そうですね。
私は一番今まで難しいと思ったのはあれなんですよ、新聞に読めない。
ああ、それはですね、多分自分たちだけ外国人の場合はそうかもしれないですね、うん、いくら言ってても、いくら喋ってても話すことももちろんできるんです、普通にできるんですけど、読めない、書けないは一番課題かもしれないですよ。
難しいですね。で新聞に自分のこと書いてあるんじゃないですか
でも読めない。
自分のことたくさん書いてあるんじゃないですか。
いいこと書いてる
か。言ったこともあるし、はい、ジャーナリストさんと話したこともあるし、はい、全部書いた、これこと書いてるのは全部分かってるんですけど、読めないんですよ。
いいこと書いてるのか悪いこと書いてるのか分かん
ない。いいことしか書いてないと思うんですよ。
本当かな。
だけど読めないんですよ。面白くないですかこれ。
そうですね。
自分のこと書いてるのにさ、読めないっていうのは。
もうGoogle。
Google、そう。翻訳機使わないといけないですよ
そうですね。
だね、なんか一応少しはあれできるんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、それは、はい、もちろんできるんです。今冗談で一緒のとこまで言ってるんだけど、はい、大体の意味は分かるんだけど、
全部はできないんですよね、
はい、
で 新聞に使われてる日本語って一番難しいなんですよ。
そうですね、自分たちも分からないでしょうね、何でか国にあるさ、うん、新聞に書いてある
日本語も、あの日本人も分からないんですよ。日本人も分からなかったら調べるんですよ、あれこれ、うん、どういうこととか、うん、でニパールの新聞読んでください、全部分かるわけではないですよ。
そうですね、
すごいいいな感じで書かれてるから、
うん、それは、まあ、あのですね、
そういうのありますので、
はい、
あの読めないとかもあるので、うん、あとは普通に自分たち分かるのは普通のあれですよ ね、 そうですね、会話とかは普通に使われてメールとか LINE とかそういうのですけどもね、
はい、
あで日本語で一番困ったところってありますか？日本語分からなくて困ったなと思ったところあります？
です今は特にはないですね。もちろんあの今は説明できるから、例えば市役所行ったり、あの病院とか行ったり、あの分からなかったら先生にもあのちょっと分かりやすい言葉で説明できますか。それは今言えるから、今言えるから、最初は誰か日本語できない状態に聞いたときに、あのそういうことをあのあで言って言うこともできなくて困ってたじゃないですか、
うん、私も外国人の皆さんにこういうこと今あの玉木さんが言ってること正しいなんですよ、うん、私が皆さんに言いたいのもこれです、うん、で例えば物の名前は言えないかもしれないけど、はい、この例えばこのマウスですよね、はい、マウスこれは直接言えばマウスじゃないですか、はい、だけど分からない、分からないんだったら分かりませんって言いますね。
そうです、はっきり言えば
分かりません、すいません、これは何ですかって言ったらマウスって言われるんじゃないですか、
はい、
名前はマウスですよ、
はい、
で答えは出ましたよね、
はい、
あこれはマウスって言うんだ、
はい、
あすいません、これはマウスの電池が終わってますとか、はい、終わりましたとかできるんじゃないですか。
そうです
ね、だからこの日本語とかネパール語もそうなんですけど、回して言えば大丈夫っていうのは、
はい、
分からなかったら分かりません、これは何ですかって言えば答えは出るから。
そうですね、
もう頑張って言わなくても、うん、いいかなと思うんですよね、
はい、
そういうことですよね。
そうです、
病院に行っても分からない難しい言葉がありましたら、はい、すいません、分かりやすい日本語でお願いしますとか、
はい、そうですね、
だって同じ日本語の使い方がいっぱいありますので、例えばあの謝るの言葉、
はい、
わかります？ごめんなさい、ごめんね、ごめんな、うん、すいません、
申し訳ございません、
申し訳ございません、申し訳ない、申し訳な、申し訳なんだそれ。
それにもまたクッション言葉とかもいっぱい、
ね、いっぱいありますよ ね、 すね、
最初はクッション言葉使ってまたあのそして謝るの言葉使ったら、はい、結構お客様とかに対応とかあるじゃないですか。
ありますよ。だ例えば私たちは日本語学校で日本語勉強してきたんじゃないですか、
はい、
で私たちがわからない日本語もあのたくさんありますので周りに。
そうですよ、
普通に使ってることはわからないんですよ、
はい、
あの今さら感じると思うんですけど、
うん、
あ例えばまあまあまあまあ悪い意味で言えばバカとか、
はい、
クビとか、
はい、
あのこういう言葉は周りに世界に出ないとわからない言葉なんですよね。
そうですよ。
あとは腹減ったとか、
はい、あのさ、あれさ、学校とかだったら尊敬語が尊敬語だけ結構使うじゃないですか、
はいはい、違いますね、
学でね、
あの、はいはいはい、
学で。でも仕事で現場に行くと誰か喋り方あの、普通の言葉で喋るから全然違うので何言ってるのか分からないんですよね。最初は
、
はい、
あの今思い出したんだけど、
はい、
最初なんか私たちはあの食べますとか、
はい、
何々ですとか、
そうそうそうそう、
あのそれ勉強してあのそのアルバイトとかに行くんじゃないですか、
うん
うん、食べる、
あ食べた、
食べて、食べた、ふつけ使ってる。
そうです、ね、
あいつ俺にもうそんななんかね、
はい、
悪い、なんか二日使って私何言いたいのって言ったら、それが世界に普通ですよね。それが、
はい、
最初はそれずっと気になるんじゃないですか。あごめんなとか、いやごめんなさいですよとか、
あと絶対面白いこと言うんだけどさ、
はいはいはい、
あの前昔あの先生あの蕎麦屋に働いて、
あ蕎麦屋、あ、はい、蕎麦屋前も言ってましたよね、
蕎麦屋の、あの社長の息子の結あの息子の結婚式あって、
結婚式、
はい、結婚式に、はい、あの社長がさあの子供 の、 あの結婚式があって、
はいはい、
そっちに参加しますとか言ったんですよ。
あ参加します、
はいはい、参加しますかって言ってて、はいはい、あのえ参加って何ですか。
おまずそこからですよね、
はい、参加は何ですかって、あいや今はいいことで言っている かなと思ってはいとか言ってたけど、後から参加の意味を調べました。隣にいるネパールの同僚にも聞いたんですけど、はいはい、あの方も参加の意味は分からなかったです。
分からないよな。マジでそれなりますよね。だからあのそういうことは参加って覚えてたからいいんですよ、
はい、
だけど覚えなくて後で何言ったかっていうのは一番問題ですから、
あ後からも調べたら
あれできるなあの参加も忘れたら一番やばいんですよ、
はい、あの倉庫行って調べましたよ。
あすだから私がみんなに言うのはメモ 言われてることが分からないんだったらメモして後で調べばいいから、うん、そういうのもできますから、ぜひ皆さんもね、うん、普通に勉強している言葉と普通の言葉は違うかもしれないので、はい、自分が聞いている言葉は覚えるんじゃなくてそれをメモして、
そうですそうです、
お家にもう調べてそれを毎日毎日毎日使えば、ね、普通の言葉とかも使えるようになるのでね、はい、あれこういうのって面白いですよね、いろいろな、
さ自分がその前に働いた時はいろんな言葉分からなくて、うん、例えば爪楊枝とか全部ネパール語で書いたんですよ、 お客様見えないように爪楊枝、そういう、
私もまあ弁当屋で働いてて、はい、ホットモトの弁当屋で全部ネパール語でしたよ、
はい、そうそうそう、お客様見ないところで、はい、そういうとかでそう言ってこの決定さん、はいはい、簡単に説明しまして、そう言ってこれですって言って、あ、そういうくださいと言えたらもう走って、はいどうぞ、
はいはいはいはいはい、それありましたよ、はい、物の名前も難しかったよね、はい、
爪楊枝とかすごい、
爪楊枝なんだそれって、はいはい、もう日本人に毎日聞くのも緊張するんじゃないですか、
はい、そうですね、
あれ昨日も同じこと聞いたけど今日も聞くよりはそれ書いた方が一番ですよ、
そうですね、
で職場によってはい、書けるところもあるんですよ、書けないところもあるんですよ、ね、
そうです
ね、
それは自分の方の場合は優しかったので、はい、JM あなたがやる、やりやすい方法でやってって言われてて、自分が全部書いたんですよ、
はいはいはいはい、
今働いてる、またいろんな、ネパールの方働いてるんですけど、はい、その方にもこんな通りでやっていってくださいね、
はいはいはいはい、
やりやすい方法でやってくださいとかで今言っています、
はいはいはい、まあ、それは一番いいですよね、はい、私もまあ、そういうふうに書いてたんですけど、一応皆さんに言うには間違いなく新しい日本語わからないとか、うん、新しい、はい、仕事とか新しいところに行くんでしたら、ちっちゃいメモを100円で買えるから、はい、メモとペンは持った方がいいなって今感じるんですよね、
う
ん、
そうですね、
あとは皆さんがネパールというのはメモする文化がないんじゃないですか、
そうですよね、また仕事とかですね、
あとはメモする文化もなくて、あとはスケジュール、
はい、
スケジュールも何々何とか、
今日みたいな卵みたいにスケジュールとか、
まあ今日はもう急のスケジュールだから卵のスケジュールはないから、大体私 の, シェデュールに、はい、大体急にもあるんじゃないですか、だけど皆さんが私学校で働いてるんですけど、スケジュール忘れちゃうんですよ、いや3ヶ月後に病院行きますねって、はい、その時ははいって言うんですよね、
はい、そうですよ、
で3ヶ月後に私も忘れちゃうんですけどメモには残ってるんじゃないですか、自分は、はい、スケジュール、あ明日病院だねって言ったら、普通に学生が、あ明日すいません、わアルバイトがありますので行けませんって言われるんですよ、いや違う違う違う、これの スケジュールは3ヶ月前から入ってるけど、はい、忘れたのと、はい忘れましたって、じゃあ仕事休んでから行きましょうとか、
はい、そうです
ね、で急にはなるんですけど、どっちも、
はい、
病院急になるかアルバイト急に休むことになるのかどっちかですけど、うん、
それで
やっぱりもうちょっとね、なんかやりやすい方法とか覚えやすい方法があれば一番かなと思うんですよね、
そうですね、
みんな日本語分かりませんって言うんですけど、もうメモも知ってませんよねっていうのを私がマイナスのことも言っちゃうんですけど ね、うん、そうですね、そういうのありますけども、もう玉木さんはどんなして今JLPT とかもあるんですけどね、
はい、
何級持ってますか、
それは申し訳ないんですけど残念です、
残念です、
はい、
あれ
本当ですよ、
ないですか、
はい、ずっともうこれはちょっと
こんなに日本語上手で
誰か、
ちょっと言えないけどみたいな感じ
で、そうですね、そうですね、ちょっとそれは
ちょっとまあいいですよ、それは昔は GLPT のそんなに必要もなかったんですよね、
そうですね、喋ればいい方みたいな感じ で、
でこんなに喋れるのにもう受ける必要もないですよね、
必要がありますよ、
必要がありますよ、ありますか、必要はあるんだ、
例えば今はもし電話で仕事で今転職のために連絡しましたら、はい、GLPT 何級持ってますとか言われて
言われる、
言われるんですよ、ここまで日本語喋ってるのに、はいはい、何級持ってますって、はい、いやごめんなさい持ってないですって言ったら
ゼロ級ですって言えばいいのに、
言ったらこっちはちょっとそれまた2級とかあればできないと、はい、ないとできないんですよとか断るんですよ、
はいはいはいはい、
喋ってるのに、だったらそれは別に、
まあいいですよね、
あるところも必要なところもあるし、必要ないところはまた大丈夫、また私ね、はいはいはい、喋ればいいところもあるから、
まあそうですよね、
それは会社のルールなので自分たちが決めるものじゃないし、
だから私もこのサイトがあるんじゃないですか、はい、求人サイトとかにも、はい、書かれてますよね、この難級とか持ってないともう申し込みできないとかも書かれてるので、
そうです
、私すごい反対だったんですよこれ、うん、難級とかの、うん、いや喋って仕事できればいいんじゃないですか、うん、なんで難級って言うんですかとか、
はい、
普通に言ったことあるんですよたくさん、
うんうん、
だけどこれは資格だから、はい、資格持った方があなたのためですよって言われて、うん、ずっと言われてずっと言われてやっと、うん、もうあのレベル達成しましたので、うん、はい、
そうですね、資格は一応持ってた方がいいです
ね、方がいいですよね、今から来る学生とかは絶対に必要ですから、
ね、そうですね、はい、今は多分持たないと仕事見つからない、う
ん、見つからないんですよ、はい、自分たちはもうどこに行ってもまあこういうあれでできるんじゃないですか、そうですね、だけど今から来る人はもう本当に玉子さんがいたみたいな感じで何級持ってますかってことにはなりますよ、
そうです、必ずいくら喋ってもペラペラで喋ってても、はい、一応出るはまたそれは話は絶対なります、
ああなりますね、はい、いやそういうこともありますのでまだまだ話し続けますけれども、一旦 CM に行きたいと思います、
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp です、すべて小文字で ORIGIN origin@fmnaha.jp ですね、たくさんのメールお待ちしております、では CM です、どうぞ。
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
ピーチクパーチクガールズライブ9月5日金曜日つぼや演劇場重ね19時開演、由美子準備中、塚山千恵、スインチュマーマ、トキ、ハイスカスパーティー、鈴川サーキット、女芸人のネタが一度に見れるのはこのライブだけ、お問い合わせはオリジンリルまで。
白間さん、またなんかライブやるってよ、
だからさ、あのライブよ楽しいんだけどさ、楽屋がうるさい、
だからさ、
はあ、うちなんかと同じぐらいうるさいな、
だけどうちもさ、あの入りたいさなから
あったわよ、年が重いです。
はいはい、戻ってきました、木曜オリジナはラムちゃんのオリジナはですけれども、はい、ここでお知らせがございますね、ラムちゃん今日から始まったんですけど、ラムちゃんのオリジナはですね、今日から始まった番組ですけども、ラムちゃんのオリジナはおめでとうございますということで、ありがとうございます、はい、
おめでとうございます、
今日から、はい、始まったんですよ、はい、一人、ラムちゃんのオリジナはそしてこちらでお知らせですけども、今日から始まったラムちゃんのオリジナはなんと今月で終了ですありがとうございます、今月で
おめでとうございます、
は
い、
私のラジオは終了するんですけども、はい、一人のラジオは、
はい、
だけど9月からは誰かが新しいパーソナリティになるのか楽しみにしてください、 はい、お楽しみに、9月からまた新番組始まるのか誰か来るのかもう楽しみにしてください、9月からもラムちゃんにも引き続き出演して、よろしくお願いします、出演しますのでよろしくお願いします、ですね、ずっと一人で、やろうかなと思ってたんですけど、玉木さんはもうずっと来れないので、はい、はい、今月であと2回あるんですけどもね、終了したいと思います、よろしくお願いします、もう本当にもう長いでしたけども、またずっと私は残りますので、 FM の班にはもうずっと日本にいるまでは残りますので、はい、メンバー変わっても私は変わらないんでよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、お知らせでした。あとですね、いろいろコメントも来ているのでちょっと読みたいと思いますね、
はい、
ラムちゃん、タマンさんこんばんはって言ってますね、
こんばんは、
はい、日本語は一つの単語で意味が三つ、あったりするかもねって言ってますね、そうなんですよね、だから難しいんですよ、
そうですね、
同じ日本語でもうたくさん の意味があるので、日本人も日本語難しいからいやいやいや、それ日本人が日本語難しいって言ったらもう私たちは言う言葉はないです、
はい、はい、そうです、
はい、人間より大きい、そうですね、人間より大きい動物は人、1頭2頭、小さい動物は1匹2匹、
あ自分間違えてますね、
あそうですね、
あ分かりました、はいはい、勉強になりました、
いや、どんな人って数えてもいいんじゃないかなとも思うんですよね。
はい、
1個2個でも通じるし、1頭2頭でも通じるし、1匹2匹でも通じるし、あ、なんかもう、まあ、間違えましたって言えば大体通じますよね。
あ、そうですね、
はいはい、言いたいことは、こんばんは、なみなみって言ってます。なみなみ、タイトル終わったって言ってます。いや、タイトルが終わった、いや、終わってないですよ、まだまだありますよ。はい、もうネパール行ってきたんですけど、ネパールタイトルに知ってますので、はい、ちょっとミエルも来てるので、ミエルも読みたいと思いますね。
はい、どうぞ。
ミエル、はい、ラムちゃん、こんにちは、こんにちは、あの、食安です。食安さん、ありがとうございます。カリナちゃんにお疲れを、あの、言ってきましたよ。あれ、どっかにあったんですか。チキンも美味しく食べました。そうですよ、カリナちゃん言ってました。あの、ラジオ聞きま、あの、そちがおめでとうございましたって言われましたって言って、あの、はい、言われましたって言ってました。はい、すでに、もう聞いてます。あの、職場まで行ってから、あの、お疲れ様でして言っていただいてありがとうございました。そうですね、かねちゃんも喜んでました。はい、もう一つメール来てるので読みたいと思います。こんにちは、こんにちは、ヤホヤさんで、働いてたのは、タマンさんだったんでしょうか。
あ、タマンです、タマンです。
はい、タマンさんがそこで働いてたみたいですよ。タマンさんの、ポーポイヤ、シリシリが飛ぶように、売れる、飛ぶように売れる、とのことでしたが、私が買ってみたいのですが、今はもう八百屋さんで働いてとは、働いては、ないでしょうか。まあまあ、働いてないでしょうかということですね。
そうですね。
大城熊さんより、熊よ嫁よりって言ってます。ありがとうございます。いつもいつも。今まだはそこでは働いてないです。
ですね、そこは一応働いてはいないんですけど、でもたまには、うん、あの、また忙しい時が、そっちのいるおばあちゃんが、あの、また、あの、忙しいだから手伝いに来てとか言って、うん、あの、言ってはいます。でも、ポポヤシリシリまでは一応やってはないんですね。
やってくださいよ。でしたら、
もちろんそこまで、あの、お客様が希望を出すんだったら、お客様から言われましたらやりますよ。
いや、すごい、
はい、
じゃあ大城さん、あの、行く、あの、日にちを決めて行ってください。パパヤシリシリやると思います。
はい、それはラムちゃんにメール送ってください。自分が行って、はい、あの、そっちにおばあちゃんに言うから、ああ、その日に、あの、
パパヤシリシリ、
そうですね、
はいはいはい、
お客様いらっしゃるので、その日にまたお客様にパパヤシリシリ売らないといけないから、
あ、
お願いしますよとかするので。
これ、あの、ずっとやってるわけではなかったんですね。前はやってたけど、今は一旦休みみたいな感じですか。
そうですね、
もうやめたんですかね、終了。
今はちょっと、あの、パパヤシリシリやる時間がないんですよ。
ないか。
あの、マンゴーとかの時期じゃないですか。
あ、そうですね、
夏はマンゴーなので、その店は今いっぱいマンゴーしかないんですよ。
じゃあマンゴーシリシリはないですか。
マンゴーシリシリはちょっと聞いたことないですね。
ないか。マンゴーシリシリはないか。聞いたこともないし、はい、ないんですね。
マンゴーシリシリで何食べるんですか。
いやいや、マンゴーシリシリしてマンゴー食べる。マンゴージュースにして。なるほど。そうなんですね。はいはいはい。メールありがとうございました。まあ、そうですね。タマグさんもいるから、もう、あの、ネパールの話もいろいろ、あの、はい、あの、知ってるし、したいしね、
はい。
いろいろありますけども。私、先週ネパール行ってきたんですよ。
ああ、いいね、と。
うん。
もう自分も
楽しかったし、あの、お腹壊しました。中華料理食べて、
あ、
もう、あの、1週間ぐらい私仕事 で、
それはでも、
あの、この1ヶ月に間2回ぐらいネパール行ってきたんですけどね、
うん、
6月末にいて8月の、最初の方に、うん、あの、行ってきましたが、先週でしたが、
うん、
いや、もう何回行っても楽しいですね、やっぱりネパールは、
うん、そうですね、自分の実家だからさ、
ね、え、
みんないるから、言葉は、うん、ここまで問題ないと心配なく、みんな分かるし、みんな喋ってるし、
うん、ねえ、ええ、じゃあみんな周りみんなネパール語喋ってるから、
はい、
あの、玉木さんも一応言ってましたけど、3、4ヶ月前に、
ね、あの、半年以上になりましたよ。
ああ
、11月です。
あ、去年の11月に行ったんですね、はい、おー、結構経ってますね。
そうですね、
まだ行く予定はないですか。
あと3年4年くらい後に
行きます。なんでそんなに行きたくないんですか。
飛行機代はもったいないんですよ。
飛行機代もったいないか。
そうだよ、もう本当でしょ。もう一人で行ったら、あの、安くて今5万から10万は飛行機代だけかかるし。
いや、5万では行けないよ。
あ、10万円でしょ。
15万円ぐらいは。
15万円かかるから、15万がもう1ヶ月の給料の2ヶ月ぐらい給料、あとまた遊ぶとかだったら、もっとあの10万円とか。
やばいですね。
だったらもう30万以上かかるから、30万、普通に1ヶ月とか30万、50万ぐらい
かかる。でも家族もいますからね。プラカスさんは家族何名でしたっけ？
今、あの子供入
れて。子供もいます？
いますよ。今さ、子供がさ、
何歳ですか？
あの、まあ、あの14歳。
14歳。
今さ、子供が今校門行ってるし、うん、あの空手も行ってるので、あの友達同士はあの坂も行ってるから。
忙しいね。
そうですよ、坂もやりたいとか言ってるんですよ。でも時間がないんですよ。
あ、
やりたいとか言ってて、自分がもともと前から言われてるんですけど、
はいはい、
あの時間がないから無理せずに、なんて入れないのがいい。
いや、おうちで2人でやればいいさ、子供と2人で、うん、パパと。
そうですね、自分が仕事だからもう行けないといけないから、も
う、まあ、そうだな。
部屋の中にやったらもう下の人に迷惑かけるじゃないですか。もう警察呼べよ。
いやいや、公園に行った方がいいですよ。公園に。公園だけど、あの学校へ行ってるんですよ。
学校行ってますよ。
ああ、学校はどこですか？
学校は那覇小学校です。
ああ、那覇小、あ、小学校、まだ小学生。
そうですね、
14歳は小学生。
あの中学生なんだけど、うん、今ちょっとあるでしょ、子供、あの言葉は通じないから、年齢だけど、ちょっとあの一クラスが下に入れました。
ああ、なるほど。で、日本語はどんなして勉強してるんですか、子供？
今、ですね、先生でからもすごく頑張ってくれてるから、ですね、先生にも本当にありがたいです。
今漢字とか難しくない？
難しいです。今校門も行ってるし、
はいはいはい、
で先生からもすごく頑張ってくれてるんですよ。また友達同士も今同じクラスで、4名がいるんですよ、ネパールの方。
同じ？
はいはい。
じゃあみんなできないわけですよ。
みんなできる。みんなできるじゃん。その中に2人ができます。
こっちに生まれてから、
うん、そうですね、生まれた時、生まれたのはネパールなんですけど、ちっちゃい子供からいるから、
いるからできるんです
ね。そうです、そうです。
やっぱりこれ、まあ、私今後の想像知ってるんですけど、
はい、
やっぱり子供が学校でわからないことを持ってきて聞いた時は、はい、パパもわからなかったらどうするの？
それは一番課題です、問題です。
それ問題でしょ。
自分がさ、今夏休みの宿題なんですよ、
はいはいはい、
見てもわからないから。
わからないよな。
校門の先生に聞いてくださいとか、校門の先生にも連絡して、自分がちょっとまた教えることできなくて、ちょっと先生がちょっとお願いしますねとか。あ、それ大丈夫ですよ。自分もまたそれは一緒にやってくれるから、やってあげるから、もうそれ心配しないでくださいとか言って
るし。これはもうすごい難しいと思うんです。今後ですよ、私たちの子供生まれた、学校入れました、
はい、
それも問題だし、
うん、
今後さ、大きくなって、はい、パパこれぐらいもわからないのって言われたら、もう一番寂しい、なんか悲しい、かなと思うんですよ。だからなんか一旦子供生まれたらネパールの学校入れて、うん、その後日本の学校に入れようかなと思ってるんですよ、うん、私は。
それもやさ、たまに子供から言われてますよ、自分に。話なんですけど、
はい、
もう13年にもういるなのに、もう学校、日本語学校行っているなのに、なんでこれ
も分からないの
と言われるんですよ、本当に。
いやー、やばいですね、これは。はいはいはい、こうなりますよね。いやー、これはもう、これ解決する方法ないでしょうかね、皆さん。
それは解決がありますよ、子供があと大きくなったら。うん、分かってくれるし。
はいはいはい、まあまあ分かって、それはもちろんですけど、うん、でも今はさ、子供の時教えないといけないんじゃないですか、パパの仕事としては。
そうですよ、
分からないことで、パパも分からなかったら大問題ですね。
そうです、
でママも分からないわけですよね、ネパールだから。
それは大変です。
いやー、だったらどうした方がいいかな。子供と一緒に勉強した方がいいね。ちっちゃい頃から持ってくる本を全部子供と一緒に勉強する、うん、
あれじゃないですか、それは本当は勉強した方がいいのか、うん、ちょっと時間がないじゃないですか。
あ、
仕事をしないといけないし、
やっぱりね、酒飲みに行っちゃうからね、玉木さんは。
あ、そうですね、センベロですよ。
センベロ行くか。
センベロすごいいいですよ。
いや、行ってるのか。
い
や、酒飲めるんですか。
酒は飲めますよ。隣のお姉ちゃんにおごりながら。
いやいや、すごい。皆さん聞きましたか、こんな、はい、ちょっと、
もう一人で行って、
ナンパしに行ってる玉木さんも、
一人で行って、
それは奥さんにあれ言わないといけないな。
あ、嫁さんが寝るから、寝た後に行くからさ。
いやいやいや、バレるよ。
もうバレない。
どうせバレてるでしょ、酒飲んできたら。いやいや、バレるよ、
もう寝てるから。
ああ、 でもこの酒飲むシステムをね、うん、日本はすごいですよね。
そうです
よ。これどう思います？私の思いと玉木さんの思いが違うと思うんですけど、ね、実際ネパールを見て、はい、日本に来てからこういうさ お酒の文化を見て、はい、どう思いますか？
それがですね、いいこともあるし悪いこともあるし、はい、エルゼンスか、例えばお酒飲むと人と仲良くになるとか、
あ、今、はいはいはい、
悪い意味でじゃなく、今、働いているところも、ずっと仕事じゃなく一緒にご飯食べるだったらちょっと仲良くなるじゃないですか、
うん、仲良くなりますね、もちろん、
はいはい、お酒飲みながらいろいろ話しながら、
話せない言葉も話せるし、
そうです、話せるから、それだと次の友達の同僚の気持ち分かるから、次が仕事現場の仕事のところも話しやすいになるので、それはいいところだと思いますよ。
はいはいはい、はい、
それはもちろんお酒のせいじゃないんですけど、一緒にご飯とかでもそれはいいかなと思います。
ああ、そうですよね。
はい、
それはいい意味でもありますね。日本でもまあなんか仲良くなるためそういうこともやってるんですけど、
はい、関係がいい方でしょ。
あとさ、ネパールで女子があんまりタバコを吸わないとかお酒飲まない文化があるんじゃないですか。文化は、まあまあ今はどうか分からないけど、一応あるさ、女の子が酒飲んだらやばいなっていう。
そうですね。
でこっちに来てから、
はい、
片手にタバコと片手にビールの缶を持って、
はい、
缶飲みながらタバコ吸ってる女の子を見てどう思いますか？
それはもう自分はかっこいいは言えない。
あ、
かっこいいは言えない。お酒飲むのはタバコは持つのがかっこいいではない。でそれは何か始まるのが早いじゃないかなと思います。
いや、なんていう、まあまあ20歳にならないと吸えないとか飲めないとかもあるし、うん、だけどそれを家族も認めてるんですよ、うん、まあまあ飲んでもいいし、うん、まあ、どこに行ってもいいし、
自由だから、
フリーですよね、自由ですよね、
自由なので、
まあまあ最初はびっくりしたんですけど、もう慣れました。
そうです、
あ、これは普通だから、
うん、
まあ、ちょっと飲みながら話するのもそうですし、
はい、
みんなね、まあ、日本人は特に、はい、男も女子もそうですけど、酒屋に行って飲みながらナンパするとか、
はい、
ちょっと出会いをできるとか、出会いの場を作るとかあるんじゃないですか。
そうで
しょう。そういう意味で見たらいい意味でもありますよね。
そうでしょう。一人で飲みに行った方が一番面白いよ。誰に友達、誰に隣にいるのか。
いや、
そこもあったらいいじゃない。
一人で飲みに行ったことはないんですけど、玉木さんはあるんだ、一人で飲みに行ったりとかします？
でも国際通りの近くに住んでるから、よく一人に行きますよ。
意外ですね、うん、思ってなかったな、一人でシェンベロ、
はい、そうです。眠れなかった。行こうか。
で どんなお酒屋に、
それはもちろんもうセンベロ行きます。
センベロ、はい、1000円でベロベロですね。
そうですね。場所によって2杯3杯とかあるから、でも自分はそれぐらいで大丈夫なので、
はいはいはい、
また酔っ払うぐらいまで
結構飲めるんですか？結構
飲まない。
まあ、ちょっと飲んで OK みたいな。
そうですね。
飲んでたらもう
今さ、自分なんか、ね、ネパールにいる親戚とかは多分タマンがお酒飲まないと思ってるはず。
もう
そんなに外には飲まないから。
はいはいはい、私もそう思ってるはず。
あと今日本語で喋ってるし何も分からないから、もう
よかった、まあ、大丈夫です私も酒飲んでたくさん動画撮ってるけど、まあ、そういう仕事もやってるから、
はい、
まあ、分からないのはほとんどですね、はい、
そうですね、
はい、そういうのはありますけども、すごいですね、国際通りの隣に住んで酒は飲んじゃうと。あとはまあまあいい意味ではあるんですけど、悪い意味では何かあります？
そこはないですね。
特にないですよね。まあ喧嘩になるぐらいじゃないですか、もう飲んでとか、
そうですよね、
うるさいとか。まあまあ玉野さんはしないかもしれないけど、する人は嫌ですよね。
そうですね。それは自由だから、自分の人生は自分で楽しめばいいことなので。
だけど自分で自分のこと楽しめばいいけど、周りに迷惑をかけなければいいんですよね。
そうです、そうです。それは そうすれば大丈夫ですよ。それだけで気をつけばいいと思います。
まあまあまあ、そうですよね。そういうのもありますよね。
お酒飲んでふざけてる方もいるんだけど、それは次の日に自分で、そんなことをやってやるから、ちょっと次から気をつけようか。
そう
ね、そういうことあれば全然いけると思います。
まあ、お酒の話なんですけど、ネパール高いんですよ、お酒。ネパールビールとかも600、700円ぐらいしちゃうし、うん、まあ、タメルとかだとネパールも、ね、観光地だから高いんですよね、
うん、
だから酒が一番高くて、まあ、日本ほど、日本よりも高いですよね。
ネパールでは実際さ、自分お茶が結構飲んでました。
お茶？
チャイ、
皆さん、もしネパールのチャイを飲みたかったらね、 ネパールのお店とかも売ってるし、あの、はい、あとはあのスターバックスにチャイティラテっていうのがあるので、
よく飲みますよ、自分も
結構飲みますね、はい、私も好きですよ、はい、なるほど、チャイが結構ありますよね、ネパール、はい、だからもう先週も言ったんですけど、チャイとか飲んだりとか、もうまあご飯に楽しんだりとかありましたけども、先ほども言ったんですけども、お腹壊しました、今回はもう大変でした、私はネパール、あのずっともう仕事もしないといけないから、朝の8時から5時6時まで仕事しないといけないけども、ずっと我慢して、あの、まあ、食中毒になったかなと思うんですけど、まあ、我慢しながら仕事して、やっともうなんか今回はネパール行ってから日本に帰りたいっていうことになったんですよ、早く日本に帰ってから。
例えばそれは多分理由は分かるはず、自分もそれはちょっともしかして言えないんだけど、
はいはいはい、そういうのはありますけども、あのまあ、他のところは、ね、いつも私がバサンタプールダルバールに行くんですよ、あの、ね、まあ、バサンタプールダルは、ね、朝の6時7時とかに、ね、
朝早い、
はい、私はもうあのだって寝れないんだもん、こっちいつも7時に起きてるから、 あのあっちって7時っていうのは4時なんですよ、
はいはい、
4時ぐらいに起きたら、もう5時に起きたらもう寝れない、もう。
あのネパールはどこですか、あの住まいは。
いつもあの泊まりはあのタメルで泊まってて、
ホテルでか、
ホテル、ホテル寝れないので、起きても寝れないし、もう何するかも分からないから、散歩あのしないといけないから、朝起きて10分ぐらいかかるんですよね。
そうですね、貯めるからですね。
バサントプールダルバールに行って、みんながあの、ね、神様にお祈りしてるのを見たりとか、自分もしたりとか、あとね、あの鳩がいっぱいいるから、
そうです、ね、
鳩を見たりとか、雰囲気撮ったりとか、では SNS におはようございますカットマンズ行ったりとかしてるので、 あと朝マーケットとかすごいじゃないですか、野菜売ってるところとか、ね、洋服売ってるところとか、
見てました、
はい、そういうのは動画で撮ったりとかして、載せたりとかしたりとかして、で朝のもう7時8時から仕事なので、まあ、7時まで1時間自由に、あの遊んで、もう戻ってシャワー浴びて、その後あの朝食食べて仕事するっていうのは毎日のスケジュールなんですよ。
いいね、ゆっくり、はい、きゅうりできるのしね。
自分はあとはもう地元帰れないから、もうその時、
仕事中だからでしょ。
そう、仕事はカットマンズですけど、あの地元はダングですから、バスでずー4時間ぐらいかかっちゃうんで、やばくないですか。で飛行機だったらネパールガンジまで行って、そこからまた3時間バスを乗って、うん、まあ、1日では行けるっていう。
意味ないでしょ、
意味ない意味ない、
うん、自分例えば自分ネパール行くときはバスで1回もあのチトモンとカットマンジュやってないんですよ。自分飛行機でやってるんですよ。
飛行機
で15分なんですよ。
15分、
うん、自分がチトモン のバラプールってまたあの空港あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で空港からは15分で、自分を TikTok で入れてるんですよ、
はいはいはい、
15分でもう、できるから、それはまたバスで行くと、まあ、なんか
6時間ですよね。
6時間5時間
やばくないですか皆さん、で6時間の道15分で行けるんですよ、はい、ネパールはなぜ それがそういう感じになるかっていうと、あのトネルとか山のトネルとかなくて、一回山を登って降りないといけないから、また
あの、ね、
川沿いでずっと行かないといけないので時間かかるんですよ。で飛行機だとまっすぐですからね。
そうです。
で15分で行けるんですね。
そうです、15分。
これあの飛行機代はいくらぐらいですか。
飛行機で、3500円ぐらいかな、3600円ぐらいかな、自分行っとき。
でもあのネパール人はそうなんですけど、海外は高いんですよね。
だからそんなには高くないと思いますよ。
あ、じゃあ今後皆さんも、ネパール行ったら、カトマンズからチタオン15分 でチタオン行ったらチタオン国立公園に、はい、このサイとトラとかゾウを見に行ってください。とてもいいところですよね、チタオン。
そうですね、
うん、そういうのもありますので、食べ物とかもなんか有名な食べ物ありますか、チタオンで。
ですね、チタオンではあれあのゴーギーシーフードみたいな、
あ
それは有名じゃないですか。
はいはい、有名ですね、有名ですね、はいはい、そういうのをチタオンに行ったら実際食べれると思いますので、
シーフードか、はい、あのカオフードか何か、何言います
か。何かカオフードで行きましょう。
カオシーはないから、
はいはい、シーはないんでカオフードで、はい、
面白い、
行ったら、はい、あの食べれますので、はい、入れるね、はい、あのネパール行ったら田舎とか回って入れる食べた方がいいですよね。
そうですね、
はい、田舎の人はめちゃくちゃ優しいので、うん、ぜひぜひネパール行ったらそこも楽しんでください、うん、あとまあ行けたらダングもね、自分の地元にも行ってほしいんですけど ね
ダングには何かさあの遊ぶところに、
いや何もないですね、はい、
ラムちゃんの家、
私の家もあるし、お寺とかいろいろなことあるので、はい、ぜひ行ってみてくださいということでですね、日本語のラジオはそろそろね、もうネパールにいますので、はい、本当にプラカシさんがいなかったらもう全部あれ知ってたかもしれないけど、 キョプロカスさんもいますので、ちょっと日本はネパール語でもネパールの皆さんにもお届けしたいと思いますので、この後ネパール語のラジオが始まるんですけど、本日は本当にプロカスさん、
はい、
プロカスさんと言いましたけど、タマンさん、
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしても最後に、はい、言いたい言い残したことってありますか、視聴者の皆さんに。
ですね、旬の先もこちらからまた日本語もいろいろ教えてくれてるし、はい、大きな動物は1頭2頭、小さいの動物は、1匹2匹とか、いろんなまたいろんなところを教えて、またお世話になってくれてるし、また教えてくれてるので、そういったところがまた本当にみんなにありがとうございます。今からもっとずっと日本に残るのでお世話になりますので、ありがとうございます。またお世話お願いいたします。
はい、はい、本日ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ではバイバーイ。